さあ、トワイライトアベニュー767金曜日、4時間になりましてね、はい、昨年の10月から、2時間2時間で考えるといよいよ後半でございます。
はい、
大変ですよもう本当にね。じゃあ早速6時以降のね、後半一発目、
はい、
次のコーナー行ってみましょう。
はい、まずは曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向け主題歌を主題歌を音楽の側面から検証する、
はいはいはい、
タッシータシロの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
イエーイ。多分今月一番喋ってる時間、もうあとは今月ずっと静か
ゲージがもう、
ね、もうゲージが下がってエネルギーすべて使い果たしてしまう
少な、
ギターを弾いてる時はねやっぱりね、
こう
やっぱギターで全てをこう語ってるから、ね、普段はいいんですよ、無口で、なんでそういう人がラジオ出てるのかよく分かりませんけど、
ね、
さあやってまいりました T7 のお時間でございます。はい、昔懐かしいね、子供向けテレビ番組っていうのがありました、
はい、
で、だいたい80年代以降過ぎちゃうと紹介してないんですけど、だいたい70年代、はい、60年代、時には50年代の作品なんかも、紹介したりしているわけでございますが、昨年はね、ずっと時代劇もの、
そうですよね、
子供向け時代劇、はい、忍者ものとか、いろいろ妖術武芸帳とか、はいはいはい、なんかああいうなんか俺全然見たことないから紹介してきたんですけれども、それが終わって今年からはスポーツものね、
ス
ポコンもの、大体あらかたも有名なのはやっちゃってますんで、もうすごく知る人ぞ知る系をこう取り上げてって、俺も知らなければ森友くんも知らない、でそれをご紹介するというね、そういうコーナー、しかも我々ミュージシャンの端くれとして音楽的に検証しよう、
そうですね、
作曲者や作詞、それから伴奏している演奏者の方々、
そうです
ね、そういった方々にどんなバックボーンがあるのかっていうところまで、普通はねテレビ見てて主題歌聞いてると、はい、そういうところまで思いは及ばないかもしれないけど、でもやっぱり我々は先輩のミュージシャンですよね、
はい、
敬う気持ちもあってですね、当時演奏していた方々、
はい、
どんなレコーディングをしたのか、どんな風に歌っていたのかなんかを検証しようというコーナーですね、
はい、
まあ、番組を取り上げるだけならさ、昔懐かしい番組取り上げるだけならね、できるけどさ、
そうですね、
なかなかこの音楽の検証までたどり着くっていうのは難しいもんでね、今日もちょっと検証してみようかなと思いますが、今日は知ってる方いますか？
いないです。
お、仁吉さんも歌うさんも見てた記憶ないですか？1970年、
そうなんですね、テレビはあったと思うんです。
テレビはあった、別な番組見てた可能性ありますもんね、だってね、
そうですね、
当時はほらインターネットがなかったでしょ、当然ながら、だから大体こう入ってくるのはテレビかラジオか新聞かっていう情報の時代、
そうですね、
で大体この月曜7時の番組、
このタイトルが分かんない、
分かんないです、
聞いたらもしかしたら思い出すかもしれない、あ、曲をね、
曲をね、
はいはいはい、
なんてだって今年はオリンピックイヤー、なんで、結構スポーツものをねこのコーナーで取り上げていて、もう元旦からこの番組ありましたから今年は、元旦金曜日だったからね、
はい、
元旦に空手バカ1台をやりました。
お、
元旦からバカ1台すごいですよ。その翌週は柔道参加、その翌週は戦えドラゴン、その後は三浦友和さんの知られざる剣道一本というドラマ、そして柔道一直線、柔道一直線はご存知ですよね、
あのこれは有名ですよ ね
近藤正臣さんがピアノをね、立って弾く、猫踏んじゃったをピアノの上に立って足で弾く、伝説的なシーンが残ってますが、荒技のシーンですね、あ、そうです。そして美しきチャレンジャー、これはボーリング、それからガッツ純、これは高校野球、からコートにかける精神、これはテニスでしたっけ、それから決めろフィニッシュ、これは女子体操、床運動ですね、それから先週は何といってもオリンピックイヤー、ミュンヘンへの道というね、男子バレーボールのアニメとドラマの融合の番組をお届けしました。
すごいですね、
どれ一つ撮っても私見たことない
見たことない、
もう生まれてんのに、 で今日のも生まれてます、うん、1970年の7月6日から翌年9月27日まで放映されておりました、はい、その名も金メダルへのターン、
ターン、
ターン、うん、こんだけ大きく言っても虚しいだけというか金メダルへのターン、はい、こちらご紹介しようと思います、うんうんうん、皆さんご存知、もちろん若手の方々もご存知ないですよね。
わかんない、
わかんない、わかんない、若いからわかんないのもう俺も何のキャラを出そうとしてるのかわかんないんですけど、金メダルへのターン、これはね水泳ですね、
うんうん、水泳ドラマ、
水泳です。すごいドラマなんですよ、これがまた、うん、主演が、梅田智子さん、うん、それから、うん、共演前田銀さん、塩沢時さん、沖雅也さん、すごいメンバーが意外とこう、ね、出てらっしゃるという、ミュンヘンオリンピックを目指して水泳に打ち込む、うん、早見あゆ子、うんうん、これがその上田智子さん、うんうん、早見あゆ子の物語でございます、うん、豊島区の東京スイミングセンターを舞台に 作品となっています、うん、ミュンヘンオリンピックの切符をかけた戦いに綾子は冬季選抜水泳大会女子 200m 自由形決勝にて新たな技これを生み出します、
はい、
プールの壁を蹴って空中に飛び出し5メートル先まで一気に飛んでいけるという飛び魚ターンを開発しました。もうこの時点で SF だよ、 SF 俺の中では、まあ、X 面みたいな感じなの、まあ、本当に
超人です。
あ、知ってる？
なんかその場面なんか
飛び魚ターン、もしかして練習してるとか
練習
してる、なんかその場面
これを空中を飛んで全ての選手を追い越すことができるという、うん、すごいよ、今の普通のスマホのゲームでもありえないよ、ね、飛び魚ターン、はい、これを開発しました、うん、で、あゆ子に差をつけられたライバルのカイモン、うん、海の門とか言って、うん、でいいのかな、まさみは、うん、無呼吸泳法、ほうほう、無呼吸で記録を塗り替えます、うん、恐ろしいですね無呼吸っておい、ね、そんなに別に無呼吸になったからってそんな変わんなくね、
まあまあまあそうですね、
はい、対する日向勝子でいいのかな、日向勝子かな、はい、は手足をピンと伸ばし水上を切るような形で水面を飛ぶというロケットターンで対抗します。もうなんだかよくわかんないもうよくわかんなくなってきた、ね、すごいよ、だから飛び魚ターンでしょ、うん、無呼吸泳法、ロケットターン、もう出てきます、
来ましたね、
同じく、
うん、同じく
同じくフィジリッツォでいいのかな、ま、うん、泉も打倒飛び魚ターンを目指し、うん、隣のコースをナルトの渦潮にさせてしまうという、はい独自の技渦巻きターンを編み出しあゆ子を恐怖に陥れる、
もう隣のレーンにはなりたくない、
もう隣のレーンでは泳ぎたくない、鳴門海峡が待ってるからだって恐ろしい、
すごい
すごいでしょ。その他波を起こして両脇の選手を妨害するジェットターンなどなど、うん、奇抜な技が出るスポコンドラマでございました。女性が主人公だからね、サインは V とか、はい、ね、あの後ですね、うん、ああいう女性主人公スポコンドラマという、うん、でやっぱりちょっとこうコーチに恋をしてしまったりだとか、ね、お決まりのこのね、はいはい、だいたい恋愛が始まっちゃうと、うん、まあ、それが嫌いな子供たちはもう別なヒーローものとかまた見ちゃうのね、これ微妙なところだよね、
う
ん、作る側は、ま
あ、うん、そうですね、
俺作ったことないけどさ
まあ、
ね、サインは V の、 あの稲妻落としサーブとか、あ、巨人の星 の、 その大リーグボールとか、
はい、
いろいろこう超人的な技がね、
超人技ですね、
こう侍ジャイアンツのエビ投げハイジャンプ魔球とかさいろいろあるじゃないですかあれがまたすごいよね、どうかでも練習はすんだよ俺たち
一回、ね、
一回練習はしてみるんだけどね無理なんだけど、ね、細野道子さんの少女漫画週刊少女フレンドに昭和45年に連載されていたということで、小フレ読んでたんじゃない、週フレ読んでたんじゃないですか、歌うさん、
私
読んでない、召喚少女フレンド読んでなかった、
小フレっていうかそんな略されるか分からない少女フレンドって言って
くれた、少女フレンド、
ね、ありましたね、
ありました、でまだ DVD などのソフト化はされていない模様でございますが、タイでも放映されていて、タイ語の吹き替え版があるらしいです。で主題歌もタイ語になってるんです。
あ、タイ語で歌ってるん
だ。でもタイでめちゃめちゃの人気になって、異常なくらいの爆発的にブームを呼びまして、うん、主演の、上田智子さんがタイに招かれてイベントを開いてる、
へー、うん、
で一旦芸能界引退したんですけど、うん、これは、はい、あしたさんと同じ事務所に今所属してる、偶然、
去年から一昨年から、
うん、
はい、いや、うちの事務所に
めっちゃ偶然じゃないですか。じゃあよろしくお伝えいただき、
わかりました
金メダルへのターンを紹介してる番組があったっていう、
そうですね、うん、ねえ、あるんですね、うん、
でちょっと水泳でも習っていただいて、
飛び用ターン、
飛び用ターンを伝授してもらって、そうですね、でもうだって全員追い越せるんだからすごいスキルだよ、
これ全員並んで泳いだらすごいんですね。
いやもうだからすごいですよ、何が起こってるのわかんないもん、ちょっと見たくない
まあ
守ってない意外とそういう時真面目にひたすらに普通に地道に泳いでる人が勝ったりするすこう敵同士で消し合っちゃってさ、ね、すごいことになっちゃう、もうプールの水がなくなりそうな勢いですけどねさあ主題歌でございますが、はい、作詞が田波康夫さんと、うん、雨宮でいいのかな、雨宮か雨宮裕二さん、うん、これ2人で作詞してるんだよね、これちょっと珍しいパターン で、しかもこの T7 にはまだ一度も出てきたことのないお名前、うん、8年ぐらいやってるでしょこのコーナー、うん、ね、はい、8、9年やってるけど、はい、初めてのお名前だと思います、うん、作曲はもう何度も出てきてます、うん、まあ例えばキャンディーキャンディーだとか、うん、なんだもうマジンガー Z とか、うん、なんかもういろいろもう、はい、とにかくこの当時のアニメ番組はもうほとんどこの人、うん、渡辺武雄さんでございます、はい、もう本当にアニメ界のポール・マッカートニーと言われても過言ではない、うん、で歌っているのが佐々木さなえさんですね、はい、うん、佐々木さなえさん、すごい差が多いですね名前が、ね、佐々木さなえさんが、歌ってらっしゃる、はい、いう、この金メダルへのターン、うん、プールにかけた青春という曲でございますが、はい、泣いたりしない、泣いたり泣いたりしない、これ結構これは意志が強いね、
そうですね、
相当意志が強いよ、うん、
歯を食いしばってる感
じが、違う歌詞をあてがうことができたのではないかと作詞する自分からしてみると思うね、よほど強い意志がある、うん、たとえどんなにどんなに辛くても、ここもまた繰り返しなんです、ね、これは特徴的なの、うん、プールにかけた青春だから、うん、若さで若さで若さで泳ぐ、また繰り返しなんですすごいよね、で金メダルへのゴールを目指してと、はい、いうことなんですね、うんうん、2番がやばい、2番ね、2番がやばいね、うん、あの人が好き、もういきなりいきなり来るよあの人が好き、はい、あの人、あの人が好き、ね、これもよほどすごいよ相当思ってる、
はい、
恋もしたいの、うん、したいの私でも、うん、このねこのしたいの私でもが微妙に俺の中ではだいぶこのいろんなイメージがね、
まあ
想起させるものがね、うん、
はい、
恋もしたいのは、うん、それは分かった、でも、はい、したいの私でもって言われるとなんか、うん、みたいな何がみたいな感じですけどね、切ない気持ち、
うん、
水着の胸に、うん、託して託して託して泳ぐ、
うん、
これすごい強調してるよね、うん、で金メダルへのゴールを目指して、これを最後につければなんとかなると思う
なんかね、
うん、これすごいよ作詞のセンスは、うんうんうん、でもだから本当にスポコンっぽい感じだ、
ね、そうですね、
森友君これどんな歌だと思う、
どんな歌なんだろう、わ、
うん、
かんねえなこれ、でもどうなんですかね、うん、でも明るくまとめ上げるんじゃないですか、
明るくまとめ上げる、うん、明るくまとめ上げるね、うん、カオリンどんな歌だと思うこれ、
でもその渡辺さんが、はいはい、アニメとかが多いっていうので、
う
ん、なんか泣いたりしないとかそんな感じなのかなって、
あちょっと根性っぽい、
根性っぽい感じかな、
はい、あ、うん、いい線いってるかもしれない、
本当ですか、
さやかちゃんどう思いますか、
いや私はキャンディーキャンディーみたいな、その
泣いたりしない、
そういう感じの曲かな、
気にしないわみたいな感じ若い男が大好きみたいな、ねね、明日さんどうですか、
いや想像したのはそうですね、同じく
明るい感じ、
明るい感じで、
あちょっとじゃああれか、可愛らしいメルヘンな、
あそっち、あ
なるほど、
ちょっとイメージしたんですけど、
はいはいはいはい、
結構古い、
そう70年っていう ね時代がね、
またちょっと変わってるのかな、
またちょっと違う、もう皆さんの ねイメージが、歌詞を読んだだけでどうかっていうのを今聞いてますけれどもね、ひろゆきくんどうですか、
こ縁婚みたいな、
縁婚、
縁婚、
縁婚、負けない、
ああじゃあ巨人の星みたいな 軍歌みたいな、
ちょっと青春っていうところで、
ああなるほどなるほどなるほどなるほど、
ちょっと低い感じで、
ああなるほどね、
の面白い、
女性が歌ってんだよでもこれ
そうね、ちょっと気になります、
ね、気になります、仁吉さんどうですかこの歌、どんな歌だと思いますか。
やっぱり歌詞から想像するに情念がこもってますよね。
情念、ほらもうベテランになると言う単語が違うもん。情念。
そうですね、ちょっと韓国歌謡の節回しみたいな感じで、
ああなるほど、
来るんじゃないかな、はいはい、
なるほどね、皆さんいろんな想像されてますが、歌うさんどうですかね。聞けば思い出すと思うんだよね。歌うさんなんか知ってるっぽい歌、
ちょっとさすがに私がさバレバレなんだけど、いやいやだけどなんだろうな、どういうのかもう全然わかんない。
フラワーラジオの事務をやっている、謎の事務員さん、はいはい、謎の事務員さんという名前の方がいるんですけど事務をやってらっしゃる方は見てと、そしてでも内容はあんまり覚えていないが、歌は覚えている、家にレコードはあったと言ってました。ほとんど私と年は変わらないです、レコード持っていた、だから歌えるし、トビウオターンは覚えてる。
そうなの、私なんかね、そのトビウオ、さっきの言ってくださったのがなんとなく見たような記憶がある、そのトビウオのような、はい、
さあそれではですね、金メダルへのターンの主題歌、プールにかけた青春、こちらね聞いていただいて、どんな曲かということをね、はい、楽しみにしながら聞いていただこうと思います。
泣いたり泣いたりしない、たとえどんなにどんなに辛くても、プールにかけた青春だから、若さで若さで若さで泳ぐ、あの人あの人が好き、恋をしたいのしたいの私でも、切ない気持ち水着の上に隠して隠して隠して泳ぐ、
オルガンがいいよね、何気にね。いやーやっぱり歌うさん知ってたね、
知ってた
やっぱり今日もやって歌ってたもんね、もう歌うさん、
そうそうそう、
歌えてたもん、
も
う蘇ってきた、若さで泳ぐとか言ってすごいですよね、こういうでもやっぱりちょっと青春チックな、ね、感じですよ、青春の当時の例えば君は何を今みたいな、はいはいはいはい、ああいうその青春もののやっぱり主題歌っぽい感じだよね、ねえ、こういう歌だったんです。やっぱ70年代ですから、うん、まだちょっと根性論が残っていて、
はいはい、
で、なんていうのかな、熱いものがあって、うん、でちょ、こういうマイナーキーで、
はいはい、
やっぱメジャーキーじゃないんだよね、
はいはい、
でメジャーに一回もなんなかったね、
なんない
ですね、なるかなと思ったけど、うん、で、ここもメジャーでいくかなと思ったけど、最後はやっぱマイナー
で終わってます、
またしかしベースうまいね、
ベースうまい、
ベースがもうこの時代の人はなんでこんなベースがうまいんだろうね、
あーベースやっぱ
ディーデルビディディッドゥバーデルビディ、これなかなかいけないよこれ、
いけないです、
うん、はい、すごいね、グルーヴが でリズムはアンアンアンアンアンって8ビートなんだけど、でもちゃんと16ビートがね、
16で結局最後の方で 4ビートでまとめる
んですか。そうそうそうそう。でこのタンバリンもシャカシャカシャカシャカ16を刻みながらスピード感を出してる、これが水泳っぽいんだよね、ちょっとね、多分ね、このだからグルーヴが水泳の感じによく出てるなっていう気がするね、
はい、
うん、このやっぱベースもいいし、オルガンはちょっとしか聞こえないんだな、これ残念だね、これね、うん、でもギターはちょっとグループサウンズの時代のフレーズをちょっと名残があるよね、
あります
ね、それ系の人だったんだろうね多分ね、うん、乾燥のギターとかも単音のグループサウンズ、ちょっとベンチャーズっぽいような感じ
ですね、そうそうそう、グリーンでねやってますよね、
そうですね、うん、男の音の使い方ももう結構素のまんまのギターの音だと思うね、この乾燥もすごいね、ここが歌謡曲っぽい、だってってでってこれはちょっと癖になる感じですねいいですね、うん、ねこの実はその第1話から38話までが佐々木早苗さんなんですけど、
はい、
39話以降はあの堀江美津子さんなんです。堀江美津子さんのバージョンに変わってんの、これなぜかというと、その作曲家の渡辺武雄さんが急に変更って言って、うん、ミッチに変わったらしいんですよ。でそれもね映像上がってるんだけど、
はいはい、
動画サイトで見ちゃったんだけど、
う
ん、またいいのよこの金メダル、あの辺りのこの下りがね、この辺とかも堀江美津さんにすごい合ってるよね、すごいですね、渡辺武雄さんはこの月曜19時で始まった別の曲のアニメ、
うん、
魔法のまこちゃんの音楽もやってたから、
うんうんうん、
当時は渡辺武雄さんの音楽が同時に2つテレビ局にあったってことだよね、
すごいな、
いいんだね別にそういうのあっても、うん、
作曲者
ね、当時は、うん、でこの作詞の田波さんと雨宮さんが2人になってるじゃん、
うん、
でこれなぜかっていうと、うん、ほとんど雨宮さんが一人でやったんだって、
うんうん、
なんだけど、
うん、
最後の一行の金メダルへのゴールを目指してだけはこの脚本家の田波さんだ、だから名前入れろと名前を入れろと
名前入れろ、
すごかったんじゃないかな、うん、この一行だけでもうすごいですよ、
なるほどね、
作詞者として、はいはい、脚本家なんです、もともとこのドラマの脚本を書いてらっしゃる方なんですが、すごいですよね、
うん、
ここの部分、
それは名前で
ここだけはもう田波さんの作品だということで連名になってる、うん、あとね面白かったのが編曲してるこのサウンドを作ってらっしゃる、
はい、
のが竹村二郎さんっていう方なんですけど、
うん、
この要するにアレンジですよね、
うんうん、
作曲は渡辺武雄さんがしたけれども、うん、その楽曲のアレンジ、どんな風なイントロしてどんなソロをやってて、はい、全部スコアを書く人が、うんうん、竹村二郎さんなんですが、うんうん、この方がまたすごい、
うん、
青江美奈の伊勢崎翔ブルースはこの方なんです、チャラッチャチャラララッチャチャッ絶対歌わさんやってくれると思った、ね、それ同じ編曲家の人、それから、加藤登紀子さんの知床旅情もそう、五木ひろし二人の夜明け、
うん、
大川栄作サザンカの宿、
お
都はるみ北の宿からもこの人のアレンジ、あの有名なレコード大賞、ね、曲、坂井のり子のりぴ音頭っていうのもありますけど、これはあんまり触れない方がいいですかね以上ね、今日はいろんな角度から曲を検証してみました、タッシーたちの徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。
金メダルへのゴールを目指して、
リクエストタイムのコーナー、
もうこれでまあ、はい、本当に今月のエネルギーを全部使い果たした感じです、まだ半月以上あるんだけど大丈夫
大丈夫
大丈夫持つ、ね、さあやってまいりました、リクエストタイムのお時間でございます。 今日はですね、はい、いろいろ 3.11 もあるので、うん、思うところもたくさんあるんですけれども、はい、いろんな楽しい話題をこう交えながら、うん、ちゃんとしたことも時々言ってっていうのが、うん、この番組の15年間やってきたスタイルですからね、はい、それに忠実に今週も皆さんとゲストの方々と共にですね、うん、楽しくワイワイとやりながら、うん、でもちゃんと考えるときはちゃんと考えてっていうようなね、うん、そのようにけじめをつけるようなことですね。なんでこれ仕切ってんだよ俺。やってまいりましたリクエストタイムでございますが、なんと今日3月11日はパンダ発見の日でございます、はい、うんうんね、1869年のこの日、うん、中国四川省の民家で、
はい、
電動中の電動中ね、うんうん、伝える道って書くんで、うんうん、別に電動の電動歯ブラシの電動じゃないですよ電動中って俺ロボットかよお前電動中のフランス人神父、うん、アルマン・ダビデル、うんうん、アルマン・ダビデルが、はい、白と黒の奇妙な熊の毛皮をその四川省で見せられるわけですね、
はいはいはい、
これが西洋でパンダが知られるきっかけとなった。でも中国四川省の中では、
う
ん、もう昔から仲良し、
まあ、
そう昔から仲良し、
う
ん、もう家族ぐるみの月かぐるみだけど西洋で初めて知られた、
はいはい、
奇妙な、うん、白と黒の、うん、熊の毛皮、
うんうん、
それはびっくりするよ ね、まあ、ね、知らないとか、ね、ダビデ、うん、パンダのレプリカ標本をパリの自然歴史博物館に送り、その1年後の1870年に研究を進めたミレー・エドワードが、うんうん、なんだこれ、アイラロポダミラノレイカという学名をつけた、
はい、
二度と言えないそれがパンダって、うん、じゃあパンダって誰がつけたんだろうが一番気になるね。
パンダっていうね、
うんうん、パンダと名付けた方ファックスお待ちしております 今日はそれにちなんで、うん、ズバリパンダといえば、
はい、
もうこれまでになかったですねこの番組15年間やってきましたが
確かに
ズバリパンダといえばって言われてもなえってこれゲストの方々いなかったら、うん、俺と森友君でずっとこれやんなきゃいけなかったの悲惨だねこれこの二人でパンダのこと何も語ることないじゃん、
まあ、
いいよね可愛いよねそれで終わっちゃう
可愛いよ、ね、
なんかねってなんか丸々してるよねそれでなんか終わっちゃいそうな気がするだいたいこのジャイアントパンダ、
うん
ね
うん、
GP でございます、
GP ね、
このだいたい話がこうたくさん出てくるんではないかなとは思うんですけども、うんうん、今日はゲストの方々たくさんいらっしゃいますので、
はい、
ミキチさんから聞いちゃおうかな、
あ、
ズバリパンダといえば
僕の世代で言いますとね、はい、やっぱりリンリンランランですかね。確かリンリンランラン
ランランランカンカンじゃなかった
し、ね、ランランカンカンでした、
ね、リンリンランランはなんかアイドルグループみたいなそう双子のアイドルグループリンリンランラン
アイドル
ランランカンカン、
ねうん、ランランカンカンで
したランランカンカン、はいはいはい、上野動物園最初に来たパンダですね。
そうですね、はい、田中角栄さんのね
あの時代、
うん、なんか賜物みたいな感じ
で、はいはいはいはい、
日中国交、
あそう日中の国交の一つの証としてね、はい、そうでした、
う
ん、
そうですね、
見に行きました上野動物園、
上京してからですね、
ああそうなんですか、パンダ実際、ランランカンカンの時代に、
そうだと思います、う
ん、俺もね行きましたね、うん、親に連れられて、うん、立ち止まっちゃいけないんで、
そうそうそう、
あずっと歩かなきゃいけないですね、
うん、だそのタイミングで出てこなかったらもうアウトだ
アウトですよね、うん、僕も見に行
きました、もうゾウでいいやみたいなゾウ妥協はみたいな、うん、見に行った、
僕も小学生の時かな、
愛媛から、
うん、
おそうなんだ、連れられて
そう見に行って、うん、なんかパンダの、うん、なんていうかスライドのパズルわかります？
ああ、
9マスぐらいあって、
はいはい、1個だけ空いてるからずらしていくやつ、
ね、そうそうそう、あれを買ってもらって
でパンダになる、
なるっていう、すっげえ早くできるっていうのが結構なんか得意にやってましたね。
本当も苦しいなもうそれ。パンダのその絵合わせパズルね。
そうそうそう、
はいはいはい。あ、今持ってないのそれ。
今持ってないな。
誰よりも早くできるの。すごいな森友君。ああなるほどね。
はい、
関君どうですか？
僕も上野動物園にパンダ見に行きました、
うん、でも関井君の年齢だと
8年ぐらい前に、
でも最近のだ、
最近のね、
行きました、
何だった名前、
名前も覚えてないですけど、
ノイルコイルとかじゃなかったおぼんこぼんとかじゃなかった
春だったのは覚えてて、桜が綺麗で、うん、上野駅、うんうんうん、
あ上野は綺麗だよね、
桜とパンダ、うん、ですごい賑わってたのを覚えてて、その近くのパン屋でパンダパン、はい
はい、パンダパン、あ
パンダパン、ね、すっごい売れてて、はいはい、そのパンダパンを買って食べました。あそれをすごい覚えてます、
ね、パンダパンっていうのは何が
横から横から西さん今来たパンダパンっていうのは何ですかね。
確かクリームパンだった気がします。
中が
白白って言ったから、ね、
白で、
まあ、チョコとクリームのパンダパン、
うんうん、あなるほど、ツートンになってるわけだね、はいはいはい、
それがすごい思い出です。
なるほど、西さんいいですかパンダパンの話
はいはい、
あどれだ阿久くんはどうですか。パンダ
パンダパンはパンダパンは結構食べましたね僕も。
あ食べたことある、
はい、長いチョコレート入ってて、うんうんうん、上野動物園にパンダは見に行きましたけれども、
行ったやっぱみんなじゃあ行ってるん
で、ね、行きましたね、うんうん、パンダみんな好きなんですね。うん
パンダ何時代ですか、何政権だそうパンダの名前なんだ
ってなんだっけかな。えでも、まあ、色々あるもんね、亡くなったのって
確かに、ね、
あの2匹の上野動物園のパンダが亡くなったのっていつでしたっけ。
ああ
れって
分かんないね、
分かんない、
ね、今調べてみる余力もないし、ねうん、リスナーの人たちがあの年だよみたいな今ラジオの前に言ってるかもしれないけどね
でもね、あのタレパンダとか流行ったり、
あそうそうそうそう
したので、ねうんうんうん、昔あのデパートの屋上とか必ず100円パンダがありました、
ありましたね、あ乗り物ね、
乗りました乗りました、
はい、
今花屋敷ぐらいですよね見るのは。
あそうだね、あの100円とか入れてね動くやつ、
はいはい、そうそう、あれがねもう楽しいというか、はい、見るとも乗ってみたくなる。
今でもですか、日記さんが今でも乗ったらすごい絵だな。ああなるほど、ありましたね、
ありましたね、
ありました、だからいろいろこう愛嬌のあるキャラクターだからそういったところですぐ使われるんでしょうね。さやかちゃんどうですか。
はい、私も上野動物園にパンダ見に行ったことあるんですけど、うんおうおううん、私の中のパンダは、うん、サクサクパンダです。
サクサクパンダ、
はい、お菓子ですね。
お菓子ね、はい、実は今日ねあの投稿いただいてる方にもね、はい、サクサクパンダだって言ってきてる人がいます。だからその辺共感できると思います。
はい、共感できますよね。
おーそうですか、
美味しいんですサクサクパンダ、
有名なんだね、知ってる、
うん、わかんないです、うん、
ね、俺も知らない
結構有名なはずなんですけど、
ね、え、チョコレートラスクみたいな感じ、
あ、そう、なんかクッキーに
生地でチョコレートが、
チョコレートが入ってる、
なるほどなるほど、
美味しい
美味しい、
2人のシンクロがすごい。
そうですね、さすが、やっぱ日頃から稽古で鍛えてる、日頃から稽古。カオリンどう、カオリン、パンダといえば、
私はですね、パンダといえばやっぱドラえもんだと思う。
ね、
はい、
なんで、
え、あの、うん、ある、うん、あの映画のワンシーンで、はい、あの猫型ロボットで、うん、あのこうあの猫のこう、うん、なんかつけて、うん、あのやる映画があるんですけど、うん、その中でパンニャーっていうシーンがあるんですよ、うん、はい、すごいマニアックで本当に申し訳ないんですけど、うん、はい、そういうシーンがあって、うん、やっぱりパンダといえばやっぱりドラえもんかなって。
さあ、じゃあいろいろ皆さんからメッセージもいただいておりますので、ね、俺の中ではね、パンダコパンダって知ってます？
あ、知ってます。
宮崎駿さんの初期のアニメ映画だ。今日はね、もうその曲持ってきちゃったわよ。勢い余って。もうね、本当にね、もう大好き。この T7 でも一回紹介したことがあるんだけど、ね、でっかいパンダとちっちゃいパンダのやつ。水森アドさんが歌ってる。パンダコパンダね。これに乗せながら、今日はちょっといろいろとね、はい、皆さんの投稿を紹介していく。なんて可愛いんだろう、この番組。可愛い。このパンダコパンですよ。
ママママ、
いいですね、こののどかな平和な雰囲気で行きたい感じでございますが、森友くんはそのパンダの絵合わせが、うん、思い出に残ってるの。
まあ、そうですね、またパンダといえば
すごいね。私はこのパンダコパンダ映画館で見たことあるんだよね、子供の親父に連れられて、うん、だからパンダが結構大ブームでさ、普通に家にお邪魔してんだよ、普通に家に、普通に家にいるの、
普通に家に、
すっげーの、一緒に生活してんの。やっぱこれ宮崎アニメって感じがする。だからトトロの原型 でっかいのとちっちゃいのがいるのはもう本当にトトロを後年思わせる感じだね。さあ、いろいろと投稿をいただいておりますのでね、ご紹介しようと思いますよ。
はい、
ちょっと待ってよ、これいろいろ大変なんだからね、最初メールでいただきました、はいはい、ラジオネームイズピ、はい、ありがとうございます。ヘイタッシーさん&森友さん&森歌うさん&皆様要するにエブリバディこんばんは。
こんばんは。
あれから5年ですねって、うん、そうだね、あの日も金曜日だった、うん、何か感じさせられた、うん、あの震災で人生は後悔しないように生きたいと思いました。うん、うん、そうだよね。さてお題パンダです、うん、このギャップがパンダ、うん、初めて見たのは上野動物園。ね、確か書道教室の先生に日展へ連れて行っていただき、その帰りに上野動物園へ寄ったのが初めてだった。小5の秋かなと、小学校5年生の秋に書道教室の展覧会の後に連れてってもらった、うん、書道の先生に、うんうん、はあ、窓越しに通りすがりみたいに立ち止まることもできず、うんうん、やっぱそうなんだよね、うん、そしてその後娘が生まれ久しぶりに行ったのも上野動物園、うん、その時はもう少しゆっくり見れました。娘さんは白黒動物が大好きで、うん、パンダ、シマウマ、ペンギン、うん、これをこよなく愛していました、うん、パンダの思い出はそんな感じ、うん、で先週のリクエスト、
はい、
タイトルが間違っていた私、タッシーさんのおっしゃる通りの目指せポケモンマスターでしたということで、うん、あったらぜひかけてくださいということですね、うん、ではまた来週、イズピーでした。追伸森歌う様、はい、舞台拝見なるべく行きます。すごいですね、嬉しいじゃないですか、うん、ではラジオネームイズピーさんから先週いただいてタイトルこれで合ってるのかなって言って確認したら、はい、やっぱりそうでしたね、うん、目指せポケモンマスターを聞きいただきたいと思います。
ポケモンゲットだぜ。
ラジオネームイズピーさんリクエストどうもありがとうございます。目指せポケモンマスターということで今年はポケモン20周年、うん、それにちなんでイズピーさん先週リクエストいただきました、うん、今日はスタジオに様々なモンスターが、来ていただいておりますのです、ねその中に埋もれて私頑張って番組やっております歌うさんの舞台ね見に来てくださるそうですので、うん、ぜひぜひご予約お願いいたしますね。今日のファックステーマは3月11日パンダ発見の日にちなんでズバリパンダといえばということで皆さんからのファックスをお待ちしております。ファックス番号森友くんお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで け付けております。
よろしくお願いいたしますね。また笑われてますよね。ファックスも言うたんびに笑われてますよ。すごいですね。皆さんからのファックスお待ちしております。 CM を挟んでバンバンお届けしようかなと思います。ズバリパンダといえば、はい、知らねえよ。知るかっていう話ですけど、もうリスナーさんに怒られちゃうよね。
パンダ
って言ったって出し抜きに何言ってんだあんたみたいなみたいなね。歌うさんのパンダ話まだ聞いてないなと思って、はい、
もしかしたらね違うかもしれないんだけど、
違うかもしれない、
発音が中国語で、はい、ちょっと間違ってると思うけど、すごくあの専門とかって言うんですよ。
専門、
うん、せかねすかの間みたいな
感じ、
うんうん、でうちの父親の名前が森茂っていうんですよ、
はいはいはい、
でやっぱり専門っていうんですよ、はあ、中国語で、
はいはいはいはい、
それであの中国の女優さんで、はあ、テンファーさんっていう大女優さんがいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その人がうちの父親にお土産を持ってきてくれたことがあって、はいはいはい、その時にあのパイプなんですけども、うんうんうん、パイプにパンダがこうの陶器みたいなのがついてるパイプだったんですよ。それでこれは お前と同じ名前だから持ってきたよっていうのを、
へえ、
そう、なんと帝国ホテルで会った時にいただいたことがあるんですよ。それがそうそうそう、
じゃあ発音がお父さんとパンダが一緒なわけ
で、
ね、
一緒なんですよ。そう、それ確かねトンコっていう映画を、
トンコ、はいはい、ありますね、うん、
あのそのスタッフの人たちが来たんですけど、うん、その時に一緒にその時の当時の北京映画の、はあ、社長さんたちと来た時、うんうんうん、会った時に、
へえ、すごいですね、うんうん、誰の思い出とも被らない思い出
だったそうでも一
戦もすごいな。
確かに中国行くとね、あの、うん、パンダ、うん、パンダのついたお土産とか、うん、
はい、ああなるほどね、
あと、うん、なぜか毛沢東のお土産も多いですね、
はいはい、ああそうだね、
毛沢東ライターとかね、
はあはあはあ、いかにもやっぱり象徴なんだね、一つのね、お土産になりやすい、あ、なるほどね、あ、そういったところがあるわけだ、はい、ありがとうございます。さあズバリパンダといえばということでね、はい、投稿が来てるからすごいよね。メールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、金妻さんでございます、
はい、ありがとうございます。
すっごいお金持ちなんだよ、お金持ちって言うと怒る、大金持ちって言わないとダメだ、
大金持ち、すごい。
金曜日のつまはじき、かっこ銀河鉄道やる気ない。やる気ない。銀河鉄道やる気ない。
方言
なんで、なんで銀河鉄道やる気ないんなんだ、よくわかんないけどね。もし叶うなら、うん、一度でいいから、
はい、
この宝石だらけの毎日から解放されたい。おお、森歌うさんお久しぶりです。
いや、どなたかしら、
多分1年前に出てきた時も、
はい、
あの投稿してます、この
方。そうですか、はい、まあ、ありがとうございます、
ね、だからあのリスナーの方にとってもお久しぶりなんじゃないですか。
いや本当ありがとうございます、
この宝石だらけの毎日から解放されたい、じゃあ俺と変われよってあるじゃない。いや、
もうぜひぜひお会いしたいぐらいです。
ぜひお会いしたい
です、ね、
うん、本当かどうか知りませんけどね。パンダといえば、うん、笹ばっかり食いながら笹ばっかり食いながら釣りタイヤで一日中遊んでいる大型哺乳動物のことかと思いますが、レッサーパンダも忘れてはいけませんよね。
確かにいますね。
まあそれはいいとしていいのかよ。レッサーの立場。まあそれはいいとして、昔ポンキッキで流れていたパンダがなんだって曲知りませんか。知ってる人いる？俺ちょっと知ってんだよ、ちょっと知ってんだよこれ俺。パンダがなんだって曲知りませんか。パンダの人気が羨ましくて、タヌキやキツネがパンダに化けるという歌です。もしあれば聞きたいです。そんな感じです。メヒュルピューンって書いてある。何これメヒュルピューンって意味わかんない。そんな感じですって言われて、メヒュルピューンがわかんないんだけど。パンダがなんだ、ポンキッキのやつで探したの、はいはい、なかったの、なかったんだけど、別な人が歌ってるやつあった。 iTunes で買っちゃったよもう本当にさ流すよだからもうリクエストいただいたんだからパンダがなんだにわかになんとなく俺おぼろげに覚えてて、ああそうそうそうそうって曲聞いてそうだと思った、結構忠実なカバーだったね、パンダがなんだこちら聞いていただきたいと思います。
パンダがなあんまり人気者だでな、タヌキもなおいらも一緒なってみるべとパンダに化けたとよ。日当たり山のタヌキがな、
パンダがなあんまり人気者だでな、タヌキもなおいらも一緒なって
たでな、キツネもなおいらも一緒やってみるべとパンダに化けたとよ。日当たり山のキツネもな
タヌキがなあんまりうまくない
ボヨンっていうのはそうですねいやーとぼけたアレンジだねこれ。
可愛いね。
2歳からの童謡っていうアルバムに入ってるらしいんだけど、それを50近くのおっさんが買ってるってこの絵が面白いね。まあ、ポチって買ってるってるっていう自分家のパソコンで。あおかしいな、ラジオネーム金曜日の妻はじきさん、銀河鉄道やる気ナインさんね、
はい、
パンダがなんだ、かけましたよ本当にね。
はい、
あそうこの結構面白い歌だよねでもね、
うん、
面白い歌だね、あこんな歌そういえばあったなっていうのなんとなくおぼろげに覚えておりますが、さあそろそろ7時でございますよ、
はい、
フラワーラジオの皆さん定時ですからね、
はい、
私の番組はもう4時間になったんですからね、
はい、
私の番組やってるからってまだ7時前だと思ってずっと仕事続けてるわけですよ、はい、そうすると8時までやっちゃうわけですよ仕事、うん、それサービス残業したって言って、うん、怒りの矛先が私に来るんですよ知らないからもう仕事終わりの時間ですよ、ねさっさと上がっていただけノー残業デーにしていただいて、
ね
ね番組はまだまだ続きます、
はい、
あと1時間続きますので、ねうん、まだまだたくさんいただいておりますのでどんどんパンダの話ね、ガンガンやっていこうと思います、
はい、行ったとな
ズバリパンダといえば、
はい、パンね、
ズバリパンダといえば、
はい、
何を連想するでしょうか、うん、まあいろいろと皆さんあるみたい、でもあんまりそんな被ってないけども、うん、でもなんかいろいろとこう寄せられるから面白いなって思いますね、はい、メールでいただきましたラジオネームスナフキンゾウスナフキンゾウさんでございます、
はい、ます
森歌うさん初めまして、
初めまして、
ね、そうやってね、もうこのね番組のリスナーの方々はもう本当にこうしてゲストの方々にもすごいこう挨拶の呼びかけとかするんですよ、
優しい方たちです
ね、そして近藤さん、新澤さん、関井さん、桐原さん、神田さん、はじめまして、
はじめまして、
森友さん、はい、13度目まして
13度目まして、
そして、タッシーさん43度目まして、はい、もう毎週ありがとうございます、スナフキンゾウです、
はい、
今回のテーマ、
うん、
パンダ変化球すぎるでもなんとか打ち返すそこが感じなんだよこの番組の投稿者の方々は、ね、はいはい、どんなテーマでも、うん、ひるまないね、
答えてくれ
る、うん、面白いことは言うか言わないか、まあ、ともかくとして、うん、とにかくなんか打ち返してくる、
はい、
それがこの番組のリスナーさんのすごいところだなっていつも思いますけどもね、うん、はい、パンダといえば、
うん、
私が勤めている会社の近くにパンダレストランという名前のちょっと本格的な中華屋さんがあります、
うん、
店内は小綺麗で値段もそこそこですが、はいはい、何を食べても美味しい、 社員たちの間では今日はパンダでランチだったとか、はいはい、忘年会はパンダでやったと言えば、はい、いいなと帰ってくる周知の店なのです、がうっかり屋さんな私は、パンダレストランを知っている人が自分の職場にしかいないという事実をうっかり忘れてしまい、友人と中華の話をした時に、はい、パンダうまいよとかパンダの揚げ物は絶品だよと言ってしまって、友人からえパンダ食うのえパンダ食うのと誤解されドン引きされてしまうという、
ちょっと私と同じ匂いが
する、そうですかそんな私の春らしくほのぼのとしたパンダエピソードでした今日は3月11日、頭ごなしに頑張れとか絆とか言わず、ただ寄り添う気持ちを伝える、そういう曲がもっといろんな人の耳に届けばいいなと思い、一曲リクエストをします。カラーズがサチエさんという方の歌っている僕はそっとという曲なんですが、これね、あの音源を私いただきまして、すっごいいい曲で、もう本当皆さん聴いてほしいなと思ってね、私もねアルバムごとちょっと音源いただいたんですが、5曲目に入ってるやつなんですけどね、この方ので、その3曲目とかの曲もすごい良くて、あじっくり聴けるなっていう感じでね、スナフキンゾーさんからリクエストいただきました。カラズが幸恵さんの曲で、僕はそっと、リクエストどうもありがとうございます。
何も恐れないで、君の
素晴らしいですよ、うん、もう昨日も一人で部屋で聴いてたんです私、すごい歌だなと思ってね、うん、なんか歌い人語るでいつか歌いたいなみたいな、うん、気持ちもしてきた、うんうん、でもいろいろな人に聴いてほしいなと思ったね、カラズが幸恵さん、僕はそっとという曲でございました、はい、スナフキンゾーさんどうもリクエストありがとうございました。さあズバリパンダといえばもうこればっかりですよ、大変ですよ今日は、まあ楽しい話題、そしていろいろね皆さんいろいろ思うところあります、こう無理くり思うところをね言っていただかなくても、こうしてねなんかこう穏やかにこうやって曲を聴くだけでもねいろんなことを思うなーなんて思ってね、はい、続いてはメールでいただきましたラジオネーム花オカリナ出ました、最終金曜日のパートナーでございますがパートナー自らメールしてくるという、はい、本当鼻でオカリナを吹くからね、だから、うん、鼻オカリナという、
すごいすごいな、
もう なんて意味のない芸を持ってるんだろうってラジオでも実際鼻で吹いてくれるんだよね、すごいですよ、時々鼻水されちゃう今日は大勢いるそうでにぎにぎわいわいしてますかタッシーさんってしてるよ先月のタッシーさんのワンマンライブ音響係お疲れ様でした森友さんって、はい、声発してますか
声出してますよ、
お前に言われたくないよ、はい、そしてゲストの歌うさん歌うさんもでも正々流転でね、オカリナちゃんは
出
ていただきましたもんね、近藤さんって、
はい、
近藤さんって言ってますよ新澤さん、
はい、
関さんって、
はい、
はい、はい、桐原さん、
絶対カオリンって呼んでると思います
。そうだね、でも桐原さんって書いてある、
オカリナ
神田さん、
はい、
ね、多分これ俺が書いた掲示板コピペしてるだけだよねこれね、
間違
った、初めましてな方もお久しぶりな方もどうもどうも花オカリナです皆様のパンダトークでじゃんじゃん盛り上げちゃってください、はい、ってオカリナのパンダ的トークは来たよ、
はい、
かばやのサクサクパンダです、
うん、やっぱり
ね、さっきさやかさんが言ってたね、あしたさんも知ってるっていう、うん、ね、サクサクパンダです、はい、これなしにパンダは語れません、何言って食べれるんですよ、美味しいんですよ、安いんですよ、無償に食べたくなりませんか、プレゼンが下手なのかもしれない、
そうね、
あのパッケージのパンダには名前があってサクパンって言います、サクパン、
サクパン、
しかも20周年迎えたすごい商品、ポケモンと一緒や、
ポケモンと一緒、
うん、ですって、さあオカリナは今日も張り切って行ってきます、どこ行くのか全然書いてない皆様最後まで盛り上げよろしくお願いします、ではではでは、
はい、
はい、ありがとうございます、ね、何事もなかったように次行ってみようと久しぶりに掲示板の書き込みがありますね、
はい、
ありがとうございます、初めてかな、
うん、
でもか書き方を見るとあんま俺初めてじゃないような気がするんだけど、でもラジオネームとしては初めて、
うん、
ラジオネームメガネ、
はい、
シンプルだね、
はい、
いいねラジオネームメガネ、いいね、はい、いいねこのシンプルだな、はい、田島さん森友さんこんばんは、
こんばんは、こんばんは
とゲスト4月7日木曜日から4月10日日曜日に調布市千川劇場にて開催される水の輪第7回公演北の大地の歌アイヌ神謡より森歌う様、はい、 近藤仁吉さん、
はい、
新澤明日さん、
はい、
関裕之さん、
はい、
桐原香織さん、
香織
さん、
香織
さん、
はい、
神田沙也加さん、
はい、
もこんばんはです。
こんばんはです。
すごいよな、皆さんすごいよね。今日のテーマズバリパンダといえばですが、
はい、
カバヤ食品株式会社のサクサクパンダ、みんなすごいねですねって、ミルクチョコとホワイトチョコにビスケットを組み合わせたパンダ型のチョコレート菓子、オカリナと全然説明が違うね。
そうですね、
チョコとビスケットの配分が絶妙でかなりおすすめなパンダです。
わ、う
んね、かりやすいよ、これだと食べたくなるもんね、うん、リクエストはボヨヨン行進曲をリクエストしてみます。知ってます、ボヨヨン行進、これお母さんと一緒に流れたやつで、すっごいよね、俺大好き、もう本当にね、
う
ん、前に進みたくなる、要するに我々の足の裏にはもうバネがついててボヨヨンって前に進もうってことなんですよ。
あ、そういうことね、うん、
5年前の、それね、5年前のその震災の時にもこれ俺がかけたのこれ、うん、でね、リスナーの方からね、ほんといい曲だねって、うん、みんなから言ってもらえて、
で
時々リクエストいただけるんですよね、うん、5年前の今日、震災以降 SNS のツイッターを眺めながら震災に遭われた方や当日帰宅難民になられた方、交通機関も麻痺し駅から歩いて帰った方を思ってただただ祈ることしかできませんでした、
うん、
だからこっち東日本とかよりももっと関西とかの方のお住まいの方なんですよね、だからね、うん、で、人間は忘れることができる生き物、
うん、
人間は忘れることができる生き物って当時は思ってしまったけれど、うん、忘れてしまうことが一番してはならないことだと今は思っています、
うん、
なるほどね、うん、ラジオ頑張ってくださいねというメッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネームメガネさんからのリクエスト、今日は曲たくさんかかるね、うん、ボヨヨン行進曲聴いていただきたいと思います。ありがとうございましたね、ボヨヨン行進曲聞いていただきましたけれどもね、はい、ラジオネームメガネスさん、どうもありがとうございました。いろいろな、ね、思い皆さんの中にあると思います、うん、続いてはね、北海道からファックスいただきましたよ、
はい、
嬉しいですね、北海道北の大地から、うん、ありがたい限りでございますが、ラジオネームジャガポックリカッコカリ、これは去年の札幌のライブで、はい、うん、この番組を昔から聞いてらっしゃるっていう形で、いきなり会場にいらっしゃったんですよ。
来ていただいたんですよ。
それでね、
うん、
それでは そこで初対面 で、ね、その後いつも投稿くれるようになって、ありがとうございます、ドタバタしているうちにメールの締め切りが過ぎたんで今日はファックスで送ります。
はい、
ありがとう。北の大地からね、本当にね、ダッシーさん、森友さん、こんにちは。はい、じゃあ、そして水の輪の皆様方、お初です。アンド森友つぶしに鴻巣までご足労様です。
はい、
知ってるね、森友つぶしの全容をね、
全容、
全身筋肉痛のジャガポックリ仮でございます。何してんの、何してたの、雪かきとかかな、
雪かきとか
帯広なんです、
うん、
あ、じゃあね、
そう、ね、5年前も種まきが、あ、もうそういう時期、農家のね、すっごいでっかい農場持ってんだよね、東京ドームいくつ分ぐらいのやつ、農場やってらっしゃるんです、で先週だっけ、トラクター衝動買いしちゃったっつって
、ポチッとしたね、
ポチッとしたんじゃない、だからね、種まきで全身筋肉痛なんだ。あ、5年前も種まきが終わって全身筋肉痛の中、横になっているところに今まで感じたことのなかった気味の悪い横揺れ、その日は夜中までテレビに映される山上に釘付け、そして唖然でした、そうだよね。それと同時に、塩釜にいた友人の安否確認も開始、こちらはその日のうちにあっさりと無事を確認できましたが、それでもその先1週間はライフラインが復旧しなかったりと、なかなか大変な生活を送っていたみたいです、ね、さて、ジャイアントパンダは見たことないな、いきなりですよね。あ、そうか、北海道お住まいだからね、上野に来ないとね、だって見られなかったわけだから。レッサーパンダだったら大学時代に開園したての横浜ズーラシアで見た記憶があるのですが、横浜で見たレッサー、日本におけるパンダのメッカは和歌山のアドベンチャーワールドだそうですが、あ、そうなの、あ、だからパンダで検索すると和歌山って出てくるんだ。なんかね、あ、なんでかなと思ったら、あ、メッカなのね、
なるほど、
パンダのメッカがあるの、今度関西に行ったついでに寄ってみようかしら、てんてんてん、あとちょっと昔にパンダー Z というアニメが放映されていました。パンダー Z、 ダイナミックプロ公認のマジンガー Z のパロディみたいな作品でした。ではーってではーって、なんかいい、 パンダー Z に関してあまり詳しく触れないままではーって北の大地に去っていかれてしまいましたが、
ありがとうございます。
パンダー Z も知らないですね、
知らない、
いろいろある、
見たことはあります
ね、マジで、さやか城が見たことある、
マジンガー Z みたいなのの、パンダバージョンみたいな、
はい、ということで、いやいや、ぶった切ったわけじゃないよ、だどっかで、ね、どっかでさ、方向をなんか示さないと、先行けないじゃん、空白ができちゃったから、ね、なんかね、なんか放送事故になっちゃった
から、そう
ですね。ということでございましてね、まだまだあと何通かいただいてますので、ファックスも届いております、CM の後まだまだご紹介しようと思います。ズバリパンダといえばもう意地でも貫いてるよ、ズバリパンダといえばというテーマで今日はお届けしておりますトワキンでございますが、はい、まだまだたくさん投稿いただいてますよ、はい、すごいよねパンダでこれだけ投稿集まるって奇跡的な番組やなこれ本当に、メールでいただきましたラジオネーム土の化身、
はい、
土の化身ですよ、ありがとうございます。パンダといえばもういきなり本題から入ります、
はいはい、
パンダといえば、はい、実は僕は以前、金券ショップで働いていたことがあります、金券ショップチケット屋さんね、いろいろこうなんか物を持ってって買い取りしてくれるという、ああいう店ですよね、その店では金券以外にも中古の CD や DVD も販売していました、当時はまだレーザーディスク LD、なんてのも売っていましたね、これらの商品は基本中古のみの販売でした、基本というのは、なぜかリリースされたばかりの新品を大量に持ち込むお客さんがいたからです、一人、要するに中古を買い取ってそれを店頭に売るんだけれども、なぜかリリースされたばかりの新品をしかも大量に持ち込んでくれるお客さんがいた、それも同じタイトルを何本も持ち込んでくる、当時であればビーズとかユズ、 浜崎あゆみなどのニューアルバムをそれこそ10枚単位で持ち込んでくるのです、うん、どれも未開封です、うん、そのお客さんがどのようにしてそれらの商品を入手していたかは知りませんが、はい、このお客さんは時々、うん、売れ線の大量のアルバムの中にほんの数枚、うん、なんだこれという CD を混ぜ込んできていました。だからビーズとかユズとか浜崎あゆみに混じって、うんうんうん、その中にある日、うんうん、山田パンダの CD があったのです、うん、山田パンダで知ってるのは仁吉さんと歌うさんぐらいしかいないか。俺も知ってるけど、うん、邦楽に詳しい方タッシーももちろんご存知かと思いますが、うん、山田パンダさんは、うん、かぐや姫の元メンバー、うん、あのフォークグループのね、はい、神田川とかの、はい、あのグループのメンバー、うん、山田パンダさん、はい、当時の僕は存じ上げなかったものですから、うん、山田パンダという名前が壺に入ってしまい山パンのニューアルバム入荷などという適当なポップを作って遊んでいたことを思い出しました。山パンっておい怒られる系だよこれ。ちなみにウィキペディアで調べたところ山田パンダさんは本名ではありませんでした。当然だよ。リクエストはエルモア・ジェームス。エルモア・ジェームス来たよ。エルモア・ジェームスのシェイク・ユア・マネーメーカーお願いします、はい、もしくはハウンド・ドック・テイラーのロール・ユア・マネーメーカーないないよ。家帰ればあるけど、うん、じゃあ来週かけようか。マネーメーカーだからお金を作るから、はい、ハウンド・ドック・テイラー知ってる？
ドロック・テイラー聞いたら多分分かる。
6本指がある人ね、ギタリスト。すごいよなあの人ね。シェイクやマネーメーカーまたマニアックな曲リクエストしてくる。しかも家にあるから来週かけるよ、うんうん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続いてはメールいただきました。ラジオネーム三輪ラブ子来ました。歌うさんもご存知の、
はい、
ね、三輪愛子さんですね、はい、三輪ラブ子です多心心お兄さん、はい、私 あるコーナーで多心心お兄さんっていうことをやっているんで、うんうん、あの企画でね、はい、子供番組みたいなことをこの番組の中でやるんですけど、うんうんうん、多心心お兄さん、はい、森友さん、
はい、
そして歌うさん、水輪の皆さんこんばんは。
こんばんは。
歌うさん、水輪の皆さん、舞台とってもとっても超楽しみにしています。
ありがとうございます。
もう予約されてるんですか？
予約いただきました、
うん、すごいですね。
そうすぐいただきました。
あ、マジで？あ、じゃあ相当楽しい。あれですよね、ブラックサンデーの朗読も、
うん、あ、そうなんです、
来てましたもんね。もう歌うさんのファンになっちゃった感じですもんね。も
う
本
当にありがとうございます。あいこちゃん、
あいこちゃん昔々あるところにズバリパンダがいました。いやだからさ、ズバリパンダといえばって言ってんだよ。ズバリパンダじゃないんだから。ズバリパンダがいました、うん、ズバリパンダはある特定の人にしか見ることができません、うん、心の綺麗な人にも見えません、うん、ある特定のことをした人の前に現れるというのです、うん、みんなズバリパンダを怖がりました、うん、ある日ズバリパンダが現れたという衝撃のニュースが走りました、うん、会ったのは5歳の女の子でした。次は80歳のおじいさんでした、うん、共通しているのは女の子は友達と、おじいさんはお茶飲み仲間と喧嘩をしていたというくらいです、うんうん、結局未だズバリパンダのことは分かりません。これからも何年経ってもきっと分かりません。でももしかしたら喧嘩をして目の周りが黒くなった自分の姿がそれに見えたのかもしれませんね、うん、喧嘩をしてはいけません。ズバリパンダが現れるのは次はあなたの前かもしれませんよ。ほっほっほっラブ子。すごい投稿だよこれ。
すごいね。
創作物語ですよね、ある意味。あ、喧嘩をして目の周りが黒くなってるのはよく昭和の漫画にありましたね。
昭和、
うん、パンチを目に食らって、うん、のび太の目の周りが黒くなってるあの感じ、はい、藤子 F ワールドだよね、うん、あれでパンダに、あ、うまいですね。
なるほど。
喧嘩をしてはいけません。これは要するに喧嘩をこうね抑止するためのお話なんです、うん、
素晴らしい。
次はあなたの前かもしれませんって言ってる、ね、なるほどね、
ありがとうございます。
なかなか不思議な投稿だったな、そして歌さんはご記憶にあるかどうか分かりませんが、はい、すぐ脱ぐ人がいるんですよ。もうね、ラジオ上で脱いでばっかりいるんですね。でもラジオ上だから脱いでるかどうか分かんないんですけどとにかく裸のことしか言わない人、ね、
なんか1年前に、
そう、はい、1年前
させていただいた時に、
そうそう、時にもいたでしょ、これさん長年ずっと裸の投稿してる。
あ、そうなんですか。
もうね、ほんと裸野郎なの。でもラジオだから犯罪にならない
です
ね。ラジオの前脱いでばっかりんだけど見えないから、うん、大丈夫。ラジオネーム春尾どうも、
どうも、
はい、どうも。徳川家の末裔、徳川ぬぐやすことタシーさん、こんばんは。ぬぐやすね、あ、脱いでばっかり、ね、はい、徳川ぬぐやすね。そして徳川家の家臣、うん、本田忠ぬぐこと森友さん、こんばんは。本田忠ぬぐ、
ただぬぐ、
ただぬぐ、本田忠ぬぐさんこと森友さん、こんばんは。
こんばんは。
徳川家の家臣、脱ぎ直政こと歌うさんと皆さん、こんばんは。なんだっけ、いい直政か、脱ぎ直政ことだって森歌うさんと皆さん、こんばんは。みんなのリアクション微妙すぎるんだけど、なんて答えたよ。徳川家の家臣、脱ぎ久保脱ぎ左衛門こと春雄っ。なるほどね。大久保彦左衛門の、うん、脱ぎ久保ひ脱ぎ左衛門、
脱ぎ左衛門、
なんだかもうよくわからなかったの、ね、今日のテーマはズバリパンツといえばでいいですか。いや、パンダだから、
パンダだね、
ズバリパンツじゃないから、
はい、
ズバリパンツといえばでいいですか。俺のダチのイガラシ、かっこイガラシ種、知らねえ、
イガラシ、
知らねえ、俺のダチのイガラシ、かっこイガラシ種は、
はい、
イガラシ種デパートで、あ、パンダとかの着ぐるみに入るバイトをしてた。
ああ、
パンダの着ぐるみね、
はいはいはい、
うん。デパートでパンダとかの着ぐるみに入るバイトしてたそうっすよ。
うん、
要するに客寄せパンダってやつっすよ。
うんうんうん、
客寄せパンダって言うね。
言いますね。
可愛いってギャルやキッズが寄ってきても、うん、中身はアイドルオタクのイガラッシュ。超ウケるっすよ。以上です。何の投稿だったのかわかんないよ。困った困った、本当にね。イガラッシュ、
イガラッシュ
が面白いね。ツボだな結構ね。北海道からもう1つファックスいただきました、はい、すごいですよ。北の大地からもう1つ、ラジオネーム DKDHKD、 でっかいど北海道、ありがとうございます。明日は卒業式だから、学校の先生なんです、明日は卒業式だから、これが最後のチャンスだよ、胸の震えを抑えつつ僕は投稿しているよ。曲のファックスナンバー2179、ワオカモン、かっこ恋のダイヤル6700のノリでって、もう注文されたらやるしかないじゃないですか。水の輪から森歌う様、アンド近藤仁吉様、新沢明日様、関井博之様、はい、桐原香織様、神田沙也加様、ようこそトワキンへ。トワキンね、トワイライトアベニュー767、金曜日だからね、トワキンへ。そして6月19日の歌い日と語る北海道公演、ムジカホールカフェ、とうとう予約始まりましたね。タッシーさんの森友さん、
はい、
タッキー&つばさんのノリでって書いてある。よくわかんねえ、よくわかんねえ。震災の日14時46分から予約が開始され、そう、もう予約開始しました、うん、受付メールも返ってきましたが、連絡先は見慣れた私の携帯ではないですかということで、バレーバレーしだした DKD、HKD の出番だよ。集客、集客、タッシーを手ぶらで返すわけにはいかねえって、りっちゃんもって、嬉しいな、あんなこと言ってくれると。
ありがとうございます。
頑張ろうね、うん、しばしお付き合いくださいということで、そう、私、転勤が決まってしまいました。転勤、
転勤、
新しい職場の行事予定がわからないし、今まで私の楽しみでアイドル予備校として機能していた部活のお嬢さんともお別れだし、うん、ぶっちゃけ普通のアイドルより可愛いですって。うん、あ、そうなの？次の勤務先は女子部員がゼロ。
あ、
やりましたね。これから作り上げるしかないのですが、まあ、歌い人語るの北海道公演もゼロから昨年の満席まで行きましたからね。うん、そうだよ、
うん。
ね。頑張るしかないですね。ははは、って、
うん。
で、今週のお題、え、パンダ。
え、パンダ。
え、パンダ。最初に浮かんだのは、そういえば中学校の時に相撲の全国大会でパンダ見に行った。相撲の全国大会でパンダ見に行った。意味が分かんない。だったんですが、背中を向けていたので見えなかったです。私その時宮城の部屋に泊まっていました。あ、宮城の部屋に泊まっていた。当時横綱白鵬はいません。そりゃそうだよね。いませんでしたが、当時の朝日国関、朝日国、はいはい、横綱になった朝日国、朝日国横綱になったっけ、
なって
ないのか、 ね、旭国関に弱いなと 言われたことは覚えております、ね、相撲取ったの蔵前国技館の土俵の照明が綺麗だ、蔵前時代だもん、蔵前時代だ、千代の富士とかの時代だからね、綺麗だったのは覚えていますねと。まだ書きたいことはありますが、これから息子肉丸くんのバスケットのお迎えなので携帯で聞いています今日は、ああそうなの、ありがとう、それではしたっけしたっけということで、したっけしたっけ、ありがとうございます。お忙しい中ね、こうしてね、学校の先生で北海道からファックスいただくという、本当ありがたい限りでございますがね、はい、北海道ツアー頑張りましょう、北海道支部の支部長だからね、一応最初に私のことを北海道に呼んでくれた張本人、ありがたい限りです、
ありがとうございます、ね、
ではラストでいいのかな、はい、ファックスいただきました、地元鴻巣にお住まいです、ラジオネームナルトを取るな、下から読んでもナルトを取るな、ね、タシーさん森友さんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、水の輪の森歌うさん、はい、そして近藤さん、新沢さん、はい、関井さん、はい、桐原さん、神田さんもこんばんは、みんなもうこれ手書きでこれね、コピペとかじゃないですよ、もう手書きでこう、はい、どれだけのエネルギーがね必要かね、これね、はい、本当にね嬉しいですよ、今週のテーマパンダですが、サクサクパンダ、
出た、
今日はもう圧勝だね、
圧勝ですね、
サクパンの圧勝だね、それと生まれたてのパンダには毛がないって知ってびっくり、ああなんか、はいはい、トゥルトゥルだよね、
トゥルトゥルですね、
ちっちゃいのね、
トゥルパンだよね、
結構トゥルパン
なんかね、俺の友達でパンダの生まれたての子供が徐々に大きくなっていくのをずっとリアルタイムのなんか備え付けカメラで見れるサイトがあって、あ、
はい、
バイト先で暇な時ずっとそれ見てる女の子がいた
ずっとそれ
見てる、ずっとちょっと動くだけですっげえ喜んでるじゃあ動いたみたいな実況カメラだよね、そういうサイトがあって、ね、生まれたてのパンダには毛がないって知ってびっくり、
びっくり、
だんだん毛が生えてくるんですよ、
うん、
それはまあそうだよね、うん、見た目は何の生き物かわからないのがだんだん白黒の毛が生えてきて、
うん、
あのモコモコとしたパンダになるんです、
うん、
あとは尻尾は白、うん、ぬいぐるみを初めて作った人は見てなかったんですね、後ろ姿を、
あ、
意外とぬいぐるみ業者にダメ出し
を、
あ、白なの尻尾、あんまり分かんないね、
確かにね、
5年前、ちょうど家で出かける準備をしていたのですが、強い揺れくらいにしか思わなかったのに、東北ではあんなに波で何もかも流されていたなんて夢にも思わず、映像を見るたびにショックでしたということが書いてあります、うん、はい、そうだよね、うん、あれ停電だったね、あの日 ね、
そう
で、森友くんはもう帰る道がなくて俺ん家泊まったんです、
そうそうそう、
で家が停電で夜中に着いたんだよね、電気が
夜中でしたね、もう着いた
で、テレビつけてびっくりして、うん、その惨状がね、うん、いろいろ思うとこありますが、今日は3月11日でございます、うん、リクエストタイムお届けしましたが、 CM の後はいつものようにエンディング、無伴奏独唱の生歌をお届けしようと思います。今日はそういった意味でもね、私なりの思いを、この震災に託してる思いをね、歌にした曲を聴いていただこうと思います、CM の後もお楽しみに。はい、ではですね、
はい、
4時間やってまいりましたが、
うん、
最後は、私歌い人語る無伴奏独唱で一曲いつものようにお届けしようと思います、
はい、
今日はですね、
うん、
まあいろいろとこう何を歌おうかなって、やっぱり 3.11 だから、
うん、
いろんなことをこう思いながらどんな曲を歌おうかなって考えたんですけど、
うん、
私はその歌い人語るっていう、まあ伴奏なく歌だけで、人様の役に立とうって決めて、生き始めたわけですよ、
うん、
この活動を始めてね、
うん、
でそのきっかけになったのはやっぱり、東日本大震災だったんですね、
うん、
でその当時5年前うだつが上がらなくてね、バンド活動をやってたんだけど、どうもまあうまくいかなくて、どうしようかなってチューブラリンな感じで、この先どういう音楽人生を歩んでいこうかなってちょっと迷いもあったんだけれども、その女川でね、
うん、
高校時代のバンドのメンバーが津波に飲まれて亡くなりまして、でその後、まあちょっと話すと長いんで割愛しますけどね、偶然にもこう彼が動かしてるとしか思えないような出来事が偶然にいくつかあったんですね、
うん、
彼の作った歌がテレビから流れてきたりとか、うん、めったにテレビ見ない私がテレビをつけてた時に彼の作った歌が流れてきたりとか、うん、それから高校時代の彼と一緒にやっていた時のライブの音源が全然別な友人が見つけてくれたりだとか、うん、生きているっていうこととこの世にはもういないっていう志半ばでね亡くなった彼のことを思うと俺はなんてだらしない日々を生きてきたんだろうっていう形でね彼にこう背中を突き動かされるようにして、何かしなければと思ってもうバンドがこう空中分解状態なんだったら誰もやったことないかもしれないけれども歌だけでちょっと活動をしてみようって思ったんですよね、うん私日記を書きながら書く日記っていうのをつけてるんですけどその歌だけでやってみようとひらめいたのがその年の2011年の9月の上旬だったんですね、うん、でその日はお酒を飲んだ帰り道に思い浮かんだんですよ、うん、でその日は池袋であるとあるミュージシャンと飲んでいてねで彼とまあワイワイやりながら同じバンドでね活動してたバイオリン奏者なんですけども、うん、彼と一緒に飲んでその帰りまあちょっとほろ酔い気分で駅から家に帰る道すがら数分間の中で急に思いついたんですよね、うん、歌だけで活動してみようかなって、うん、もしかしたらできるかもしれないってでも一生懸命生きることの方が大事なんだって思ってね、うん、で亡くなった彼のことを思うともうそうせざるを得ないというか突き動かされるように歌だけで、うん生きていこうっていうふうに思いましただから歴史上さまざまな人たちが歌を歌ってきて、歌うさんが今度ね、舞台でやるアイヌの方々もずっと歌で語り継いできている物語や価値観というのがあるだから私はそういった人たちの価値観をこう引き継ぐことで、何かしら歌に恩返しができるんじゃないかなと思うんですねだからアニソンでも民謡でもポップスでもロックでも全て隔たりなく分け隔てなく、私がその歌の命というものを明日に明後日に継いでいくっていうことが私にとっての一生懸命に生きるっていうことなんじゃないかなって今思っていますで、まあちょっと余談なんですけれどもその9月の上旬に、一緒に飲んでで私がその日帰り道に歌い人語るまだ名前は決まってませんでしたけどそういうスタイルでやってみるぞって思ったいわゆる歌い人語るの誕生日ですよね、うん、その日飲んでたそのバイオリンの奏者の方はつい先日ですね同い年なんですよ癌で亡くなったんですね、うん全く同い年なんですけれども彼にとってもいろいろまだまだやりたいことがあっただろうしだからその分私はいろいろと歌を通して彼らの冥福を祈りながらそして、今これ聞いてるラジオをね聞いてらっしゃる方々の中にも大切な方が亡くなったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、そういった方に、歌というものがいつも心の拠り所であるっていうふうにね歌だけはあなたのことを裏切ったりしませんからそんな気持ちでね聞いていただければでこれからも歌というものがずっとあり続ければなっていう願いを込めて今日は歌の命という曲を聞いていただこうと思いますエコーはよろしいでしょうかねじゃあいきますね失ったものはあまりに多すぎたけど、だからこそ大切なものに気づいた。限りある人生だということを知り、この日々も一度きりであると知った。ならばせめて願わくば人々に受け継がれた多くの歌に思いを託し旅人から旅人へ母親からゆりかごへ伝わり届いてくれたならああ つまでも素敵な歌がどうか残されてますように、ああいつの日も素敵な歌がどうか生まれてきますように。浮き沈みの中で誰もが生きてる。だからこそ歌は心へと寄り添う。傷ついて傷を治し、そしてまた傷つく。その度に人の痛みがわかり始める。ならばせめて歌声はいかなる時代であろうとも途絶えることなく生き続けて、優しさが宿る街の穏やかな風のように永遠に流れてくれたなら、ああいつまでも素敵な歌がどうか残されてますように。ああ、いつの日も素敵な歌がどうか生まれてきますように。ああ、いつまでも素敵な歌がどうか残されてますように。ああ、いつの日も素敵な歌がどうか生まれてきますように、生まれてきますように、ルルルリルルル、ルルル。ありがとうございました。皆さんお聞きいただきました。ありがとうございました。歌の命聞いていただきました。ではね、ちょっと急ぎ足でございますが、番組の感想などね、歌うさんからお願いします。
いやもう本当に今の歌でちょっと涙ぐじゃって、
私は
ちょっ
と申
し
訳ないです。
本当に、はい、今日本当にありがとうございました。はい、この大事、ありがとう、よろしくお願いします。
ね、4月7日から。4月7日から始まってますからね、千川劇場でございます。どうか皆さんよろしくお願いいたします。では仁吉さん、
はい、
一言お願いします。
はい、ありがとうございました。今日は大変楽しい時間を過ごさせていただき、あっという間の4時間でした。
ありがとうございます。
即興のこう掛け合いの物語なんかも、はい、ドキドキして、はい、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして、はいはいはい、お願いします。
関ひろゆきです。
はい、関さん、お願いします。
作品だったり役に向き合うのは楽しいと同時にすごく孤独な時間でもあるんですけれども、はい、皆さんと交流することができてとてもいい時間で
した。ありがとうございます。そして明日さん。
はい、新澤です。ありがとうございました。楽しかったです。来てください。
ありがとうございます。さやかさん。
はい、ありがとうございました。サクサクパンダ共有できて嬉しかったです。
はい、
カオリンです。劇場で待ってます。
はい、はい、ね、4月7日から千川劇場でございます、うん、皆さん頑張ってくださいね。私も見に行きますんで、
はい、ありがとうございます、
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは4時間今日もお届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日第804回目、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田下志郎、そして、
はい、森歌うと
水の輪の近藤仁吉と
関ひろゆきと
新澤翔と
神田沙耶香と
カオリンと
ストイックギタリストの森友啓司がお送りしました。
それでは皆さん良い週末をお過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。